ゴーゴーレノファ
ゴーゴーレノファ
ゴーゴーレノファ、
はい、ゴーゴーレノファです。レノファ山口は9月14日の愛媛 FC 戦をですね2対1で勝利しまして、はい、連敗をストップ。
よかった、勝ちました。
そしてですね、今シーズン初ゴールを挙げたこの選手に今回お話を伺います。お話を聞くのは徳田智也です。
では自己紹介お願いします。
ミッドフィルダーのみゆきです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前節勝利おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、ちょっと声は、
声はちょっと試合の時から、
それあれでしょう、なんか喉仏打撲したみたいな。
そうです。
じゃあピッチ内その声でずっと。
そうっすよ、最後誰が喋ってるか分かんなかったわって言われました
そうでしょうね、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと話を戻しますけれど、2対1で勝利ということになりました。まあ、全体振り返ってどんな感想ですか。
まあ、前半ある程度自分たちがイメージ持ってボール握りながら攻めたい、先制点を絶対取られない中で先制点を取れればいいなっていうイメージがあったので、うん、まあ、後半自分たちがちょっとボールを逃げれなくなってから少し相手のペースに持ってかれてしまって、まあ、それをどうにかちゃんと後ろが守ってもらってたので、まあ、自分たちに流れを取り戻すか、まあ、ゴールっていう形でもう1点差つけて自分たちが楽になるかっていうところのどっちかはやっぱりちゃんとしたかったんですけど、そこがなかなかできなかったのが、まあ、課題かなと思います。
さっきおっしゃっていた先制点が取れたというのはすごく大きいと思うんですが、立ち上がりがすごくよく思えたんですけど、ちょっとフォーメーション、まあ、4-3-3 だけど、みゆき選手は結構前目でかなりプレーしてましたよね。
そうですね、まあ、それも1週間かけて練習してきたので、それがうまくいったなと思います。
右ウイングに池上選手がいて、その池上選手がそこのポジションで起用されたっていうのはみゆき選手にとってはどうでしたか。やっぱり大きかったですか。
まあそうですね、自分がどういうプレーするかも分かってもらってますし、うん、彼がどういうプレーかもしっかり分かっていて、結構やっぱ長くやってるので、うん、イメージは合わせやすいんですけど、うん、まあ、それより何よりやっぱ監督がジョージをあそこに置いたってことは、こう攻めたい、こうしようっていう意図がすごく伝わってたので、なんかその中で点が2得点取れたっていうのは良かったのかなと思います。
三浦選手のゴールでしたよ。
まあ半分以上ジョージのゴールなんで。
あれでも、ま、前に結構ディフェンダーとかいましたよね。難しいシュートだったんじゃないですか。
まあけど隅さえ飛んでくれればと思ったんで、うん、まあ、ジョージもすごい絶妙なスピードというか、うん、速くもない小速もないボールを置いてくれたので、うん、結構余裕持って蹴れたんで、あれ決めなかったらダイブイングだったな
と。じゃあ狙い通りのシュートではあったっていうことですね。隅狙っていく。
まあそうですね、うん、まあ、ちょっとニアと迷ったんですけど、うん、ニアに蹴っても入んないだろうなって思ったんで。
あの一瞬で考えるんですか、やっぱり。
まあどっち蹴ろうかなとはやっぱ思います。
なるほど、すごいですね。なんかゆっくり見えてるんでしょうね、なんかいろんなことが。
だしやっぱジョージがその時間をくれたというか、あそこでもっと速い球だったら考えらず振らなきゃいけないんで、うん、あのパスって僕の中では一番考えるパスというか、自分を出す時に時間を、シュート打つ人に時間を与えたいと思うんで、まず3年間かけて教えてきたことが実った瞬間だったなと思います
池上選手にね、はい、パスとはこう出すんだぞと、はい、じゃあもう本当にいろんな意味で絶妙なパスだったんですね。
はい、まあ簡単に見えて、うん、まあ、なんかあそこのキックフェイントはもう大体誰でもやるというか、なんかそこよりもあのパスを出すっていうのがなんか僕の中ではセンスだったりとか、うん、やっぱジョージの良さがあのパスに出るかなって思います。
なるほど、それを聞いてもう一回あのシュートシーンちょっと見てみます。
あ、もうぜひ、ね、見てみてください。
なるほど、でそれが先制点で、まあ、みゆき選手にとっては今シーズンの初得点ということにもなりましたね。
そうですね、もっと取らなきゃいけないんですけど、なかなか取れてなくて、うん、やっぱり1個前でプレーできる時間が増えたので、うんうん、そういう意味ではもっと取っていかなきゃいけないなって思います、う
ん。今回そのダブルボランチで甲選手と佐藤健太郎選手が組んでいましたけれど、あのあたりっていうのはやっぱりやりやすかったりしましたか、コミュニケーション。
もうあの2人はそうですね、ずっとボランチやってきて、うん、まあ、安定してるというか、どういうプレーをこっちがしたいか分かってパス出してくれたりとか、うん、なんか厳しい状況の時にボールを預けずに自分たちが楽な状態のタイミングでボールをくれるんで、うんうん、そういう意味ではすごくプレーしやすいですね。
なるほどね。 で、山下選手の追加点もあって2対1の状況で折り返して後半ということになりましたけれども、ちょっと後半少しその攻撃の手がちょっと緩くなってしまったのかなという気もしたんですけど、その何がその原因だったんですか？
やっぱり単純に自分たちがボールを握れる時間が減ったっていう、なんで握れなくなったのかはやっぱりどうしても点差があって自分たちが勝ってればこう固くというか、リスクをあんまり負わずにポジション取ったりとかパスしたりとか、っていうのがやっぱりどうしても増えてしまうと相手からしたら一番読みやすいプレーになってくるんで、どうしても相手のプレッシャーを受けてしまうので、なのでやっぱり3点目を取るか握るためにもう少しリスクを犯すかっていうところが、まあ自分たちの次の課題かなっていう、その自分たちのリズムに持っていける時間をもう少し後半も増やしたいっていうのがイメージ的にありますね。
後半の5バックに変えたじゃないですか。あのあたりっていうのは選手間でのコミュニケーションでっていうふうに聞いたんですけれども。
そうです、一番後ろで守ってるタカがいつもはサイドじゃん、サイドなんですけど今回真ん中で守ってて、どうしてもウィングバックのところにつききれないって言われてて、まあ、僕も前からこう追っかけることがあって後ろ向きに見た時にどうしても龍馬も中についてたんで、ああそれはつけないよねって単純にやっぱ思った部分と、じゃあ前からプレッシャーをかけるの最初やめようってブロック引こうって言ってたんですけど、かけなければ単純に言えばもうプレッシャーがかからないんで、相手はほぼ5トップ気味にプレーするとどうしてもうちの4バックで5トップにされると噛み合わせ上外が絶対相手来ちゃうんで、
そうですね、
じゃあどうするってなった時にやっぱりもうシステム変えてマンツーマン気味でついた方がうまく守れるんじゃないかっていう話して、またキャラクターがあるんで、で誰がウィングバックやって誰が3バックやって誰がボランチやるんだっていうところを、まあ、下さんに試合中に相談させてもらって、で時にヤンが自分で後ろウィングバックやったことあるって言って、
そうだったんだ。
まあなんかちょっと最初は半信半疑だったんですけど、もうほんといろんなこと考えて、タカを外に持ってってヤンを下げてとかもういろんなこと考えたんですけど、
はい、
まあ龍鳳タカの組み合わせが良かったりしてたんで、じゃあどうするっていうところがうまく、まあ、監督もそれも含めてドストン選手が入ってきて、ちゃんとそれが噛み合わせ上良くなったんで最後まで守りきれたのかなと思います。
そんな選手間で話す時間ってあるんですか？もう一瞬でしょ？
まあ思ってることがほぼ同じだったんで、
あ、そっか、
あとはもう解決策だけというか、あとはキャンプの時から下田監督がいろんなポジションをいろんな選手にやってた部分が結局生きてきてるというか、まあ、普通であればこう固定して、まあ、シーズンに臨むと思うんですけど、一人が一個のポジションしかやってないと、どうしてもああなった時に適正的に難しくなったりとかするところを、まあ、キャンプで全て試してたので、それこそ佐々木匠もポジション3つ変わってるんで、外行って前行ってボランチに帰ってるんで、なんかそういう意味ではなんかそれがうまくできるのが良さなのかなと思います。
いや本当にそういったそのみんな の, その共通 の, その思いや判断っていうのが効いて、この勝利を得ることができたっていうのはやっぱり大きいですね。自信にもなったんじゃないですか？
そうですね、まあなんか、それをやっぱり全て許してもらっても、監督、中で感じていることは中で解決しろって常に言ってもらってたので、それが正しかろうが正しくなかろうが、最後俺が全部責任取るからもうそこは自由にやれってずっと言ってもらってたんで、
そっか、
そこはなんか自分たちも迷いなくできるというか、
監督にとってもやっぱり嬉しい一戦だったんじゃないかなって感じますね。
まあそういう試合をもっと前からやんなきゃいけなかったですし、もっと積み重ねなきゃいけなかったんですけど、なかなかそこが結果に自分たちが表せなかったので、まあまだまだ10試合あるんで、
そう、
そこでちゃんと恩返しじゃないですけどやっていかなきゃいけないなと思います。
じゃあ最後にサポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか？
まあ、いつもいつも情けない結果から抜け出してやっぱりあって、みんなで山口一番踊れたのが一番楽しかったですし、嬉しい瞬間なので、残り10試合それをもう多くするだけだと思うので、僕たちも一生懸命戦うので今まで通り背中を押してもらって数多くの山口一番を踊りましょう。
こうやって話を聞いてもう一回ね、そのまあハイライト映像だけちょっと難しいかな、全部をの中でこうピックアップしながらこう見ていくと、話を聞いたからこそ分かるプレーっていうのもあとよく分かるね。あの先発もそうだけど、まあ、例えば石田に代わって入ったドストンであるとか、佐藤に代わって入った佐々木もそうだし、池上に入っ に代わって入った高井もそうだし、その辺のなんて言うんだろう、まあ打ち合わせっていうかお互い交わした言葉と、あとメンタリティの部分と実際の、ね、フォーメーションと体調みたいなところの噛み合わせみたいなのっていうのがよりよくわかる感じだと思うんですよ。で3連敗して選手もね、それはコーチングスタッフもそうだけど、いろんな思いと揺れる気持ちがいろいろある中で、どうやって勝ち点を取るかっていうのがとても難しい時期と3連敗の後の一戦だったと思うんだけど、ここはね物にできてるから、これみんなが思ってることだと思うんだけど、これを続けていかなきゃいけないんですよね。続けていかなきゃ、負けちゃダメなんですよ。やっぱりこうもうアウェーでもね、あの引き分けでいいって言える時期じゃない、順位と時期じゃない、もう全部勝たなきゃいけない、かね、ここまで来たらね、もうね終盤戦だしね。で次の相手なんですけど、33節津江県金沢のアウェー戦ね、9月21日土曜日、石川県西部緑地公園陸上競技場で午後7時キックオフ。現在金沢10位ですね。愛媛はあれ、金沢は直近5試合2勝2敗1分けで、前回ホーム戦0対2で敗戦していて、金沢にはまだ1回も勝ててない、歴史の中でですよ、2分け5敗っていうね。まあ別にこう選手は苦手意識はないなと思うんだけど、こういうあるね、なんか歴代選手が変わろうが指導者が変わろうが相性みたいなものがあったりとかするんだけど、そこをね打破してもらいたいですね。うん、ほんと今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。